聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編の第84編でございます。旧約聖書の921ページ下の段、聖歌隊によってギティトという弦楽器に合わせてコラという神殿合唱隊の一員が作った賛歌。なお途中で2箇所セラという言葉が出てきますが、これは弦楽器が特にそこの一節を強調し、当然聞く私たちもそこのところに他以上にですね強調してそれを聞くという姿勢、また歌うという姿勢がこの詩編の中にはあるのです。つまりもともとは賛美歌であったということ、書物のない時代、聞くという仕方において私たちの先祖はですね聖書に参加したことのそういう証がこの中にございます。万軍の主よ、あなたといますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐えりそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。万軍の主、私の王、私の神よ。ここが強調のところで、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、野辺の谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。ここも強調です。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす一日は、千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で、習えるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人は、いかに幸いなことでしょう。次に、新約聖書のルカによる福音書、第19章、新約聖書の146ページ、終法では11節からとありますが、そのちょっと前の8節から読みます。しかしザーカイは立ち上がって、主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。人々が子屋のことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家側の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。しかし、国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、 我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて、彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んで来させ、どれだけ利益を得たかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一村で十村を設けました、と言った。主人は言った。よいしもべだ。よくやった。お前は、ごく小さなことに忠実だったから、十の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一村で五村稼ぎました。と言った。主人は、お前は五つの町を治めよ。と言った。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一村です。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものを取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉の上にお前を裁こう。私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきたとき、利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その一村をこの男から取り上げて、十村持っているのに与えよ。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十村持っています。と言うと、主人は言った。言っておくが、誰が持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもを今ここに引き出して、私の前で撃ち殺せ。以上です。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これをすべ収めておられる全能の神様、あなたの御手によってこの世に生を受け、あなたの御力によって生きることを許され、またあなたの御胸によって身元へと引き上げられる私たち人生の広がりの中で、今日という日を備えてくださった恵みに心より感謝申し上げます。すべての作られたものとともに創造主であるあなたを賛美し、その御業を称え、あなたが創造の技を休まれた安息を覚えて、新しい週の初めの日、私たちはこうして今見舞いにぬかづいております。どうか私たちを顧みてくださり、あなたが備えておられる安息に預かることができますように心から祈ります。過ぐる週を振り返るとき、私たちはあなたの御心から数多く外れて過ごしてきたことを心から懺悔いたします。物の豊かさを享受しようとするあまり、自然の秩序を乗り越えて人の手による核エネルギーに頼ることによって、あなたがお作りになった美しい大地を怪我してまいりました。どうか私たちを憐れみ、あなたの治めておられる秩序に立ち返らせてください。私たちと子供たちがなお幾世代にわたって生きることができますように、美しい自然を取り戻させてくださるように切に祈ります。この礼拝において私たちは本日特に外国人の人権のために祈り、平和への思いを新たにしようとしています。 私たちの国が過去に犯した過ちのために意に反してこの国に連れて来られた方々とその関係者の方々を思います。どうか私たちの懺悔をあなたが取りなしてくださり、こうした人々と私たちとが和解と平和の新しい道へと導かれますように、また戦火を逃れ政治的迫害を受け私たちの国に身を寄せている人々を思います。どうかこれらの方々を隣人として受け入れ、手を携えて共に生きる私たちであることができますように祈りを合わせます。すぐる週には私たちの国であなたが備えてくださった平和憲法が為政者の力によって踏みにじられる出来事が起きました。どうか戦後今まで守り抜いてきた戦争放棄の姿勢がこのような力に屈することがありませんように、このような試練を通して平和への祈りがさらに高く掲げられ、これを守ることができますように心から祈ります。暑い夏を迎えて体調を崩しておられる方々を思います。どうかあなたの癒しの御手が加えられ、一日も早く回復できますように、また看護にあたる方々をどうかあなたが支えてくださるように祈ります。教会学校の子どもたち、近隣の方々の上にあなたの平安が届きますように、これらの貧しく拙い感謝と祈り、慕い祀る私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今祈祷の中でもまた最初に申しましたように、普段の礼拝に加えて新しい項目が加わりました。これは4月26日の総会で、決議されて承認をされ、4月19日今日がその日を迎えたのでございます。このことの趣旨について提案者であられたのは秋葉正治牧師先生ですが、その先生がこんなことを言っておられます。教会内倫理を社会と有利させてはならない。私たちの信じるイエス・キリストは強い者が絶対とされたローマ帝国社会に弱い者に寄り添うという価値基準を据えてくださった。それは強さの象徴であったローマ帝国の軍事力に否を、突きつける生き方である。私たちも主イエスに倣って弱さを生かす視点を大切にしつつ、まず私たち自身の教会の中の実践を通してこれを世に広めていきたいと、こういう文章でありました。この教会では南帰園、すなわち難民移住者問題キリスト教連絡会というのが関わりを持って、フィリピンから来られたデボラ・ジュリアンさん宣教師としてここにもおられること、さらにはフリージャーナリストとしての後藤健二さんがこの教会におられて、そして戦火で苦しむ人たち、とりわけ子どもたちと私たちの教会を結び合わせてくださったというようなことがあります。今日の礼拝を戦火に苦しむ弱者のために祈り、母国を離れ日本に住んでおられる方々のために手を差し伸べ平和を考える日、そうすることの大切さを もう一度改めてここに確認したいと思うものでございます。秋葉先生の先の言葉に触発されて、私が聖書から響いてくる言葉が先ほどお読みしたムナの例え話でございます。福音書にはよく、数多く例え話があるのですが、今日の例え話はむしろマタイ福音書の25章に出てくるタラントの例えですね。こちらの方が有名であるかもしれません。そして今日の話、さらにナサレ人福音書という新約外典、めったにこれはここで挙げることはほとんどないのですが、それだけにちょっとお読みするとこういうのです。主人が3人のしぼめに財産管理を任せてその生産を求めた。一人のしもべは預かった金銭をもとにそれを増やして持ってきた。今一人は隠したままにしておいた。第三のしもべは遊女と一緒に使い果たしてしまった。そこで主人は第一の者には褒美を、第二の者には叱責を、第三の者には牢獄の刑を与えたと。非常に感銘です。でそしてそれは大変常識的ですし、反論の余地のないある意味で同意的な裁定がなされています。それに対して今お読みした聖書も、それからご記憶の中におありであろうタラントンの例え話もですね、大変ドラマ、さらにまた奥深い中身がそこに含まれているように思います。マタイではある人が三人のしもべに五タラントン、二タラントン、一タラントンを預けていくということですね。そしてルカの場合には王位につくためのまだ王様になってない、その王位につくために遠いところに旅立つ漁師のお話が出ています。お金の額が多少違っています。タラントンというのは6000デナリオン、つまり6000日分の生活ができるということで言えば20年ですね。すごい額です。しかもそれを5タラントンがさらに倍額なんですから、一生食べてもこれは余ってしまうような国家予算にも近いようなそういう額です。それがタラントン。ムナの方はですね、100デナリオンです。となると100日分ですから、大体常識です。さらに皆さんはよくご存知でしょう。タラントンがタレント、日本語でもタレント、タレントと言います。才能、天から与えられた能力、それを意味することによっても分かります通り、いただいた賜物をそのままにしておくのではなく、それを元手にして発展成長させていかなければ、せっかく与えられて持っている能力でさえも退化したりダメになったりしてしまう。そして神様からも裁かれることの教訓として語られています。これはそれなりに十分理解でき、分かります。でもそれでもですね、私は教会発行の頃から若干斜めに物を見たり、ひねくれた見方をすることがよくありました。それは何か、やっぱり違和感を覚えます。障害を負って生まれた人、増やすことのできない重荷を負った人に対する配慮や視線にこの物語は欠けているように思えるからであります。イエスが普段私たち、聖書を通してですね、知るあの優しい視線からすると、こうした尻叩きと英才教育を後押しするような物語はどうもふさわしくないように見えるからであります。で、マタイ福音書記者はタラントンの例を、あたかも安倍総理が選挙運動の中で、もうこの頃言わなくなりましたが、初めの頃言ってたので、頑張った人が報われる社会を作る、これによく似ています。そのような教えはあまりにも常識的であり、どう見ても イエスが優しい視線を持って言っておられるようには見えないのです。イエスなら頑張ろうとしてもそれができないような人々に視線を向けて、頑張った末に利益を上げた人たちに向かって分けてあげるような、そういう生き方をしたのではないか。まさにそれがちょうどこのムナの例えの直前に出てきた。そして私は修法の聖句の場所のちょっと前、つまりザーカイの話と結び合わせたんですね。そして主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かが何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスの言葉、今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探し出して救うために来たのである。とこの視点、実はこの視点をもとにしてムナの例えがつながっていることを、ルカ福音書記者は語っているのを見たいんですね。ルカの視線はイエス・キリストと同じように儲けた側のしもべたちではなく、委託された財産をそのまま保管していたしもべに向けられています。ご神様、あの人はすでに十分な持っています。主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。ルカの気持ちを推察すれば、この言葉を語った主人とその言葉を評価しているように見える、そういう社会に向かってのある意味で批判の物語であることを、次の27節の結びと出だしの両方を結び合わせるとわかると思います。27節。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。それと11節。神の国はすぐにも現れるものと思った人々に、その反証としてこの物語を福音書記では記者は置いているのであります。ルカはこの例え話をその後19章28節以下で始まるイエスのエルサレム入城のお話、受難物語に結びつけていくのですが、そのことによって神の国を述べ伝えたイエスとこの世の先制支配者と対比させようとしています。またムナの直前に今申し上げたこのザーカイの話ですね。今日救いがこの家を訪れた。しかしその救いで、がまるでもう実現したかのように浮き足立つような、そういう人々への警告としてムナの例え話がここに載っているのです。人々がこれらのこと、つまりザーカイの物語の話に聞き入っているとき、イエスはさらに一つの問いを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。とお分かりのようにルカの編集意図によれば、神の国はすぐにも現れると思っている人々への警告としてムナの例え話が置かれているのであります。まず第一に、ある支配者が王位を受けるために遠い地へと旅立っています。第二に、その国の住民は彼が王位につくことに反対して即位の式を執行する。これはローマ皇帝に住民代表を送って嘆願をしています。そして第三、王位を受けて帰国した支配者は、帰るや否や自分に仕えて 忠実に働いた者には褒美を与えているのですが、王位につくことに反対した者を虐殺しています。先制君主の暴虐ぶりが物語に遺憾なく織り込まれています。そしてこの話をイエスから聞いた群衆は、歴史上に起きたある具体的な実際に起きた事件を思い起こしていたに違いありません。それは紀元前4年、ちょうどイエス様の生まれるあのあたり、マタイ福音書の2章の最初のところでですね、東方から来る3人の博士たち、救い主が来た、私も拝みたいと言いながら実はそれを虐殺しようとしたあの話ですね。これがヘロデ大王でした。しかしこの後すぐ大王は亡くなるのです。でその亡くなった直後に起きた出来事、それがこの物語に織り込まれています。大王の長男アルケラオスが父の後を受け継いでローマ帝国の属州ユダヤの王になるためにエルサレムを離れてローマへと旅に出ました。ユダヤの民衆は生粋のユダヤ人でもなかったイドマヤの王ヘロデが、さらにまたヘロデ家を継いで支配を続けることを望まず、中和の圧政ぶりを直訴するために陳情団を送ったのです。事実です。続けてその一行の中に、次男のアンティパス、この人がイエスといろいろこの後やり取りをしますが、三男のフィリポン、これがアルケラロスと一緒に行ったのです。で、陳情団を聞き、そしてアウグスト皇帝はですね、息子たちに向かって君たちはどう思うと言ったら、このヨセファスという、古代史のですね、記録をした人は、息子たちは自分たちが後を受けたいようなそういう思いを持っていたので、この長男を支持しなかったということが書かれています。そこで皇帝アウグストは即決を避けて、そして次のように裁定をしたのです。すなわちヘロデの大王が治めていた分を分割させ、長男アルケラオスにはユダヤとサマリア、イドマヤを治めさせ、次男のアンティパスにはガリラとペレア、すなわちイエス様の育ってまた働かれたあの場所ですね、からフィリポ2世にはイトレアとテラコニテを治めさせたのです。このアルケラオスは帰国すると直ちに自分の即位に反対して勢力した勢力を処刑して政権の安泰を図ったのですが、その暴虐ぶりはやはり長続きせず、10年足らずで召し上げられ、このエルサレムのあるユダヤの地はローマの直轄地となった。イエス様が、処刑されるあの十字架の出来事の時にですね、ローマからやってきた執政官ですね、ポンテオピラトという、なんでこのポンテオピラトが出てくるかというと、この執政の結果直轄地になった、そういうところであったからなのですね。多分間違いなくイエス様のこの例え話を聞いた群衆は、無理もない、あのヘロデが、ヘロデの子らが治めていたあの出来事は全くこの例え話と同じだと。そして同情はどこにあったかというと、虐殺される側、すまちしまい置いた人たちの側にあったに違いないのです。神の国はイエスの働きで始まっているのですが、まだ完成していない。これを完成させるのは私たちに託された仕事です。これが自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと言われたイエスの御言葉の意味である。 アルバート・シュバイツァーはそう説いています。今日のムナの例え話の出だしで福音書記者が神の国はすぐにも現れるものと思い込んでいる人々への警告として語っていますが、それはシュバイツァーと一致している内容であると私は思います。この後ルカ福音書ではイエスの次男物語が始まるのです。救いを幻想の太陽にするのではなく、祈りをもって救いの実現に向かうイエス・キリストがこの後十字架の道を歩まれるのです。外国人の人権のために祈り、平和を実現させるためには今日一日の礼拝をもって済ませるわけにはいきません。祈りを私たちが持続させてこそそれは実現していくものです。したがって未だ完成していない不幸と悲惨が蔓延しているこの現実、とりわけ日本の私たちの現実に目を向け、解決を目指して乗り働くように今日のテキストは私たちに進めているのです。本日の説教題に救いを幻想の太陽にしないようにと題しましたが、救いに預かる私たちがもうこれで十分であり、イエスが共にいてくださるならもう何もしなくてもよいんだと思い込んでしまう、そのことへの警告が今日のテキストですし、その後に出てくる受難物語であります。宗教を幻想の太陽と呼び、宗教批判を展開したのはカール・マルクスでした。宗教は民衆のアヘンである、大変有名な言葉で、今もうあんまり聞かれなくなりましたね。これはヘーゲル法を哲学批判序説で語られた。なんで哲学の話の中に宗教批判があったかといえば、ヘーゲルの弁証法はですね、正反合絶対精神がその中に貫いていて、そしてその絶対精神が我なる我々、我々なる我という理想の共同体に向かって進んでいく、そこまではいいんです。その後その我なる我々、我々なる我が今や時のポリセン国家によって実現されようとしていると、ここまで言ったんです。そこでマルクスが言います。全く現実を見てない、頭だけのこと、そのことと合わせて宗教も同じだというように言ったんです。マルクスは実は非常によく宗教の本質を捉えています。法哲学の措置は後から展開する前段のところで大変有名な言葉、宗教批判はこう言っています。私はこれは宗教をすごく評価しているがゆえに批判していると、そう学生時代に思いました。宗教が関わる不幸は実際に起きている不幸を言い表しているし、現実にある不幸に対する抗議である。宗教は抑圧されている命のため息であり、悲惨な世界を代弁しているとともに、精神を失った状態の精神である。そこまで言って、しかしそれは民衆のアヘンである。宗教への批判は宗教を聖なる輝きとして担ぎ出す母体、すなわち涙の谷である現世への批判を抱え持つのである。ヘーゲル法哲学批判のヘーゲルがプロイセン国家を理想とするようなのと同じようなですね、涙の谷からついに神の国というあの世へと目を向けてしまう、そこがいけないというふうに言うんです。私は大変この言葉には興味を持ちまして、 まあ、進学校にいたんですけれども、いくら探しても東京進学大学にはヘーゲル法哲学批判のドイツ語はありませんでした。やむなく、その当時東ドイツからいっぱい本が送られてきて、共産主義関係、東京ドにそれがあったんですね。持って帰って読みました。すごく感銘を受けました。この涙の谷という言葉はドイツ語でヤンマータールとなっていました。そしてこの言葉こそですね、先ほどお読みした詩編の84編7節、これをルターがドイツ語に訳すときにですね、非常に苦労したんです。皆さんが、まあ、今この新共同訳聖書はさらっと読めばいかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、ここに広い道を見ている人は嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょうと。嘆きの谷と訳したのはルターの翻訳です。しかしルターは全く意訳をしているのです。もともとはバーカーの馬鹿の谷で、で共同訳聖書を覚えていらっしゃる方はですね、バカの谷って書いてあった。私の生徒はみんなこれ笑いましてですね、バカの谷、バカ、聖書にバカが出てくるって、そういうので笑われたことは、でも私にも笑った、在学中にね、花よりもめでんし我が君と知ってますか、遥かなるスワニー川の賛美歌がですね、花よりもめでんし我が君と、もう今はありません。この時ですね、みんな笑ったんです。花より目が飛び出しているイエス様という笑い方ですよね。でも役っていうのはだから気をつけない、バカの谷、まあ、せめてバーカーの谷としてくだされば、あ、言語だなと分かったんですね。マルクスはこのバーカーの谷、それをルターが訳した嘆きの谷、またそういう中で、キリスト教がずっと宗教としてのこの嘆きの谷を泉に変えるというね、伝統を抱え、ちゃんと抱き伝えていった。そしてそれはマルクスにも伝わっていたわけです。悲惨な現実から解放されるのは嘆きの谷を泉に変えてこそ。それは詩編を歌っているだけじゃダメだ。救いを太陽、幻想の太陽にしているに過ぎない、そういう批判です。さらに彼はバーカーという言葉をバルサムの木と訳せることも知っていたいと私は思います。なぜかといえば、彼はこのバルサムは鎮痛剤を取り出す薬にも使われる木であります。その鎮痛剤の極致がアヘンです。だから涙の谷、バーカーの谷、すなわちアヘンで眠り込んでしまう宗教を批判したことが、当該聖書のドイツ語原文を読んで明らかになることだし、そしてマルクスは実にこの語源までも知っていたということです。彼は聖書にもよく精通していたことが私にはすごい感銘を与えてくれた。学生時代のことです。イエスがモナの盾を持って聴衆に警鐘を鳴らしたのは、悲惨な現実にひるむことなく現実を見つめながらこれと対決し、救いの完成を目指してイエスと共に受難の道を歩む、そういうことでした。マルクスの批判が当てはまるようなキリスト教はイエスに遡る限りそうではなかった。イエスによる新しい神の国運動は、目の前にある不幸や悲惨や出来事に向かってこれを止め、救いを地上にもたらす、そういう働きだったということです。マタイ福音書11章5節が意味しくもこう言っています。目の見えない人には人は見え、足の不自由な人は歩き、 重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を知らされていると。その福音とは、神の国がすでに始まっていて、手の届くところにあるという希望にあふれて生きることであります。イエスの働きとは、また救いは、幻想の太陽ではなく、現実の救いを目指した神の国運動。これが私たちの教会であることを覚えるとともに、そしてまたそういうことを実際にしてきたことを何かしか自負するとともに、今日の礼拝が抱えている主人にふさわしく、外国人を含めて私たちの人権が守られ、世界の平和に向かって新しいの主の歩みを共に踏み出していくものでありたいと心得る次第でございます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが御一人子をこの世にお使わしくださった恵みに感謝いたします。どうか御子キリストが表してくださった平和の道を幻の太陽として崇め終わることなく、私たちがその御業を受け継ぎ、この世に神の国をもたらす働き人として強め用いてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。この後賛美歌の562番を歌いますが、今日の賛美歌始めと終わりはウェールズの賛美歌です。私の留学時代の指導教授がウェールズから来た人で、家ではウェールズケルト語を話してたんです。で、私は驚いてですね、イギリス人なのに英語じゃないって。そしたら、私たちの誇りはケルトの誇りです。そしてそういうところからキリスト教を知りですね、知りたげられ、つまりアングロサクソンにこの支配された私たちであるけれども、誇りを持って生きる道を示された。で、事実そういう重みとある意味で暗さがありながら力強さを持った賛美歌です。もう一つあるんですね、私が。それは前の276、光と闇との光を打ち丸た、いずれの方にかつくべき我が身、燃え立つ命を見舞いに下げ、今しもいかばや誠の道をと。もうこれはまた別な気がする。でも先週の事件を見てるとですね、この方が良かったかなと。この世の勢いみなぎりあふれ、悪魔の剣は歯向かいくとも、いかでか阻みやん光の御国、仰げや我が主は御蔵にいますと。やっぱりウェールズの人たちの意気込みが賛美歌の中に込められています。このこれから歌う賛美歌はもちろん今日のタイトルにはふさわしい中身だと思います。ご一緒に歌いましょう。お立ちになる方はお立ちください。お座りになっても結構です。
引き裂かれた この世界を癒してください。愛の御点富と権力不正と虚偽無差別攻撃人種差別主よ。